ライトさん。プレスリーラジオ行きます。
いや、お久しぶりです。
お久しぶりです。
お久しぶりでした。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございました。
半年ぶりの収録となりましたけど、
はい、半年超えてますけどね、はい、新年会野郎の流れだったはずなのに、うん、今何月でしたっけ。
今7月終わりですね。
いろいろありましたね
この半年。
いろいろありましたね。
誰も何も知らないです
何があったのか
もう力尽きたんかと思ってました。椎高さん
ラジオ、
はい、
いやもう完全にタイミングをね、はい、失ってました、
はい、
何を撮るべきか
タイミングですよね。
そうそう、何回か撮ろうとしたよね。
何回かこう撮ろうとしたんです
けど、ね、声をかけたんだけど
タイミングがやっぱ。
プレスリーラジオ、
プレスリーラジオ、
プレスリーラジオ。
申し訳ない。
何してました、椎高さん。
半年間ですか。盆栽を始め、
おお、
植物を見てました、ずっと。
長くないですか、半年。半年間。
この半年は結構眺める成長がいい時期なんで、
はい。
わーって、日々。
あ、盆栽にもその、成長の時期があるんですね。
そう、種
植えたりも、種から始めるんですか。
種からも始めてるので、
はい、
種が芽を出して、
はい、
水あげて、
はい、
移し替えてとか、はい、してたらあっという間に半年が過ぎたっていう状態ですね、
はい、盆栽しかしてなかったんですか。
いやもう盆栽しかしてない。
盆栽だけ。
盆栽大きくなったんですか。
いやもう結構枯れるね。いやマジでちょっともう本当
白盆栽枯れるんすか。
いや枯れるよあれ。意外と松は
適当にやっとったのがバーンってなるんじゃないですか。
ならないならない。
あ、難しい、
ね、難しい、思ったより難しかった。なんか人からもらったのとかは元気なんですけど、
はい、
ちっちゃいのを買って育てていくと、はい、どんどん悪くなったりとか、
はい、
もう僕も全然 YouTube とかでしか調べてないんで。
だいたい YouTube っす。
もう大体 YouTube です。
世の中大体 YouTube
です。世の中大体 YouTube なんです。
そんな感じです。はい、盆栽とともに、は
い。いや、でも素晴らしいですね。
森くん何してたの？半年間。
半年間、そうですね。
え？
泣かないで森さん。
そうですね、半年間。仕事してましたね。
ああ。
キレがないんですよ。
キレがないね。
キレがないです。
楽しみにしてると思うけど、聞いてる側は。森くんの。
ちょっとタイミング悪いです
。いえいえ。まあね。
いきなりやったんで、ちょっと。
確かに。
はい。
エモスくんは？
僕は岩磨いてましたね。
ああ、そうだ、ね。
ずっと岩磨いてましたね。
エモトくんだけじゃ変わらずに、邁進してるの、
まあ、そうかもしれないですけども、でも、岩登るより岩磨いてる時間の方が絶対長いですね。長い半年間でした。でまあ、無事にエリアも完成したんで、
お披露目もして、
はい、まあ、その話は後ほど、
はい、
あるのかないのか分かんないですけど、
はい、そうですね。まあ他でもない今日はね、なんで収録に至ったかというと、
宮崎市佐土原町出身のワイドクラック大好きおじさんこと、
そうおじさん、おじさん
だっけな、世界の、まあそういうプロフィールらしいので
、ああ、はい、そうなんですね。
世界の北平さんがなんと宮崎に来てくださっております。
どうも、北平優也です。ワイドクラック大好きおじさんです。
今日はね、はい、よろしくお願いします。いや、
よろしくお願いいたします、はい、すごい緊張します。
しますよね。
いや、しますね。
ここと 北平さんと椎高さんが初対面っていうのはすっげえやりづらい。
確かに。僕と森さんは面識ありますと。
人見知りと、なんかスーパー謙虚みたいな。
確かに。でも椎高さんって人見知りなんですか？
そうですよ。
めちゃめちゃ人見知りですよ。
はい。うん、まだこの二人にも心開いてないです
もんね。相当、
はい、感じてました。
分厚いっす。
うん、分厚い。はい、うん、
で、まあ、半年会わなかったんで、うん、あ、森くんとは特に会わなかったんで、また、一からやります。
初めの。
初
めの感じですよね。
そうか。
今日だって、椎高さんが家入ってきた時に、邪魔すんでって言って入ってきたんですけど、うん、なんか俺、後から気づいたら、その、あ、邪魔するんやったら帰ってって言わなあかんかった。
そう、そう、そう、帰、それが帰ってこんかった。
あ、しまったって思って、うん。もう全然人と接してなかったんで、僕は。
そっち。
全く人と接してなかったんで、なんかもうそういう、なんか、お決まりのテンプレすらも返せなくなってて。なんかもう、あ、俺も椎高さんも初期に戻ったな。
戻った。お互いね。
お互い、はい。
リセットされちゃったんですね。
そうです。だからここ。
も初対面。
ここ初対面。
初対面。
ここ初対面。
椎高さんと僕はかろうじて友達かなぐらいでしたね。
いや、顔見知りぐらい。
顔見知り。そんなメンバーでお送りしていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどもご紹介しましたが、宮崎市、佐土原出身の、佐土原高校出身でしたよね、
北平さん。広瀬小学校と広瀬中学校で佐原高校で高校3、18歳まで宮崎にいて、で大学で岐阜に、まあ、移り住んだっていう形になります。一応佐原町の下田島にずっといます。
ここピンとくる人いるんですか？
宮崎の人は結構みんなピンときますピンときます。
いや、僕は来ないです。下田島全然わかんない。
え、でも、椎高さんってどこ？
清武なんですよ。
あ、清武の方ですか？
はい、あ。だから、ちょっと佐原とかの地名言われると、ピンとこないですね。
ピンとこない、はあ。ちょっとマニアックすぎましたね。
大丈夫ですよ。
大丈夫。
このラジオ全部聞いてる人いないんで大丈夫です。
でも最近、なんか宮崎出身のクライマーの女性の方と会ったんですけど、本当に僕の実家から車で2分ぐらいのところに住んでる女性がいて、びっくりしちゃって。
山梨でお会いしたんですか？
そうそうそう。でその人が、まあ、その女性が僕が小学校の時に結構行ってた味広っていう定食屋さんがあるんですけど、
はい、
そこで僕がまあ通う、まあ後なんですけど、そこでバイトしてたみたいな感じ。マジか、味広でバイトしとんたんかみたいな。そうだから、なんか結構いろいろつながりがあるなと思って、うん、
ピンとこないワードしか出てない。
まあこの辺はちょっと
味広
すいません、どうも。
で今、はい、北平さんは住んでいらっしゃるのはどちらになるんですか？はい、
一応妻の実家が岐阜県の高山市に妻の実家があって、そこで一応家族と、あと妻の両親2人と生活を基本してます。で、4月から、11月の末までの8ヶ月間なんですけど、長野県にあるカラファテの川上店というところで、働くために単身で、まあ、僕だけ長野県に、まあ、長野県というか山梨県に住んで単身で、そこで仕事をしてます。
それじゃ家族を残して一人で川上村に修行というか単身赴任してクライミングしてるわけですよね。
そうですね。まあでもそのきっかけを作ってくれたのも今いる森さんなんで、そう。
あ、そっか、先輩。
そう、大先輩。でも森さんのおかげなんですよね。
あの僕の代打っす。
代打で今3年目。そう、はい、そう、はい、いつも
で当初は北平さんに、僕が宮崎に行く前に、うん、すいません、僕宮崎行くんで、北平さんどうすかっつって。
いや、実はその僕がその働きたいって2020年の12月ぐらいですねに森さんに相談したんですよ。で行って、でそこでまあやっぱりその、まあ、そういう話いろいろしたんですけれども、でそこからまあ2ヶ月後ぐらいに年が明けて、森さんの方からもちょっとお電話いただいて、そう、まあ、森さんがまあちょっとこう宮崎に行くことを決めました。でそこでっていう形で僕もそのカラファテで働けることになったんで、だから本当に森さんのおかげですね。
なんか企業面接した大丈夫ですか？大丈夫ですかこれ？すごい分かりやすいんですけど、
あの自己企業紹介みたいな感じがすごい、
あの自己紹介をしてくださいみたいな やすごい丁寧やから、うん、そう北平さんめちゃくちゃ丁寧なんですよ。
丁寧です
ね、もう接客もねめっちゃ丁寧やし、
いや逆にこう、うん、なんか抜けないっていうか、こうだからその森さんの話術とかも一緒に話しててめっちゃ面白いし、
いや俺は適当やけど、なんか北平さんはねもう本当にね、
うん、
ちゃんとしっかりした、なんか変な用意書の時
代。まあでも、
忖度入り始めて
る。僕もすごい久しぶりです。
これは
も
う、久しぶりですよね。
めちゃめちゃ久しぶりですよね。
電話とかでは何回かこう相談乗ってたりとしてもらってるんですけど、うんうん、これで実際に会うのはもう本当に何年ぶりだ
?2003年ぶり。
それぐらいですね。
へ
そう。
しかも北平さん昔ねプレスリーラジオにお便りくださってましたよね。
あ、そうですね、そうですね、お便りと、はい、
いやもうすいませんね、俺のなんかでもめっちゃ森さんと話してた時に楽しく面白かったんですよ。でそう、
そう森くんの話のファン結構いるんですよ。
そう、はい、であれでちょっと質問したんですけど、あ、ちょっとしくったからとか思って、
いや
いや、なんか前電話で話した内容やんとか思って、
ごめん、ほんとごめん、ね、
いや面白かった。
いやいや、そう、
ちょっと僕気になったんですけど、4月から11月まで、は
い、そうです、
それってなんでなんですか、はい、ちょっと全然状況が分かんないんですけど、僕
川上村っていうところは標高1500とか、まあ、そこら辺のところにあって、あ結構冬はもう寒さがマイナス25度とかで過酷なところなんですよ。で、夏場に関しては近くに小川山とか車で20分ぐらい、はい、あとは水垣山っていうのも車で25分ぐらいのところがあるんで、はい、クライマーの方が来てくれるんですけれども、まあ、冬になると、まあ、人がもうからっきしいクライマーとか来なくなる。
うーん、
まあ、ボルダーとかでちょっと小川山に来る人もいるんですけれども、まあ、ほぼほぼ来ないん でそこでお店を開けてても人件費だけがかかっちゃうっていうので、まあ、4月から11月の末までという形で営業してるって感じ
です、ね、
期間限定で、はい、
そういうのも知らなかったな。
でも夏の時期はめちゃめちゃお客さんいらっしゃいますよね、クライマーの方々が、
まあ、そうですね、土日とか、まあ、そういう時には結構お客さんとか来てくれるんですけれども、そう、まあ、一時期まあそうキャンプブームじゃないんですけど、最近なんか川上村の方でもキャンプ場が結構増えてて、まあ、それで来る人とか、まあ、でもあんまりキャンプ用品お店に置いてないんで、はいはい、そうあれみたいな感じで、
確かに
そう、
カラファテ自体は完全にクライミング用品だけしか置いてない、
まあ、とあとウェアとかっていう感じですね。
すごいですよ、やっぱりなんだろうな、近い感じで言ったら、うん、冷えの、まあ、ボルダーのな広い駐車場あるじゃないですか、
展望台のところですね、
展望台のところ、
キエのニードルとかバーンって見えるところですよね。
今日
最後泊まったところあったんです。
あ、なんかいや全然
違う、ボルダー、うん、
ボルダーの夜景だけエリアだったっけですかね、なんか仮設のトイレとか近くにある
タブノキの
、まあ、整備された綺麗な駐車場あるじゃないですか。あれの、なんか、そうだな。なんか、20倍くらいのキャンプ場に、もう満タン車入ってるみたいな感じ。で、比叡の全方。全方、全峰。
全方、ね。峰ね。
が、そのキャンプ場を囲むようにギュってなって、でなんかもうそのアプローチ近いとこやったら10分キャンプ場から10分でルート取り付けますとか、はいはいはい、でもう駐車、なんやったら駐車場に止めてもう見えてるボルダーとかもいっぱい課題がありますとか、はい、だからなんかもう親子連れとかでキャンプ来て、そのもう自分のテントから歩いて1分とかのところのボルダーとか楽しんだりとか、でふもとに降りたらそのカラファテがあるナナーズっていう大きなスーパーがあるんですけど、なんかそこでもう買い出しとか全部してもう一回キャンプ場に戻って夜はみんなでバーベキューするみたいな。夏場とかでもその夜の気温がまあ大体20度とか25度とかなんでめちゃくちゃ涼しいんですよ。でもカーとかもまあほとんどいないし、だからもうすごいキャンプするには最高の場所です。
なんかあれミニ寄せ見てみたいな、
ミニ寄せ見てです。
ああ
そうですね、
ミニ寄せ見て、
うん、
いやちょっと規模感も分かんないですけど、
言い方はちょっとあれやなって思った
んですけど、確かにね、もう反感買ったね。まあミニって
でも椎田子さんあれですよね、寄せ見て行かれたことある、
あボルダーです
よね、うん、そうですよね、はい、でもなんか本当にまあそんな感じっていう、
うんうんうん、
そう。
ヨセミテより親しみはしやすいと思いますね。
日本語は通じるからね。はい。
もう、いや、本当にいいところなんで、もしこの九州で夏場でもう、むわってしてて、岩登れないよっていう人、でも時間はあるんだけどっていう。そういたら、小川山とか行くと、もう最高っす、う
ん。やっぱ夏場だとやっぱそこに結構集中しますね。他が暑いんで、
はいはい、そうですね。
だからやっぱ小川山とか水垣でしかちょっとこうボルダーできないかなってなったりとか、まあ、あとはリードくらい、まあリードで登るクライマーとかもいるんで、まあボルダーとかだとちょっとこうシーズンよりちょっと暑いんですけど、はい、まあリードとかだと本当クラックとかフェースとかいろいろあるんで、まあそういうので結構夏場たくさん、まあいろんな方が来てくれますね。
大体夏は岡山の駐車場満車になってますもん
ね。そうですね。
ゲートがあってもう満車だから入れませんみたいな。もう寄せ見てと一緒ですよ。
一緒やね。
あ、寄せ見ても
満車になったらあのフルで入れませんになります、
ね。うん、そうなんですね。
やっぱミニ寄せ見てですか。
いや、いい、その表現がいい。かわその地元の方たちにね。
地元の方いないです。
聞いてたらさ、聞いてたらさ、
聞いてる、
違うやろ。
川上村の人聞いてる。
いや、どうなんで。
北平さんも神店員すぎて、あの僕の妻が、あの妻の友達の外国人が日本に来た時があって、
はい、
でクラックをやりに行くけど靴がないってなって。うん、今全然靴売ってないじゃないですか。売ってなくて、でアスペクタ、
アスペクトプロ、
あ、そう、プロ、
はい、
なら入るかもしれないみたいな話になって、うん、でずっと探したけど全然どこもやっぱもう郵送しようと思っても全然あの期間が遅いなんですけど、うん、まさかのあのナナナズナナシカラファテ川上店に電話したら、あの北平さんが出てくださって送りますって言ってくれて、もう速攻で送ってくれて助かりましたね。
はい、あのちょっと横入りで入ってくる、あの久しぶり登場の縁本家の裏側の人なんですけど。いや、その時あの電話をしたんですよ、カラファテの川上店に、
はい、
で事情を話して、高校で広島にあのいついつまでに届かなきゃいけない、もしくは宮崎にいついつまでに届かなきゃいけないんですけどっていう相談させていただいたら、え、宮崎なんですか、僕も宮崎出身なんですよっておっしゃられて、でなんかそこで、あ、北平さんみたいな、なんかこう運命の瞬間みたいな、なんか電話での出会いがあって、そうです、僕北平ですもうそこからもうピョンピョンピョンピョンって話進めていただいて、もう運送会社にも全部手配していただいて、もう本当に神対応、もう絶対に間に合わないと思った商品を手元に届けてくれる、もう本当クライミング界のアマゾンかと思いました。
ちょうどゴールデンウィークの始まり で、
はい、
でそこでなんかその運送会社とかの手配とかもなかったんで、みたいな感じ でちょうど広島に届くように、
うん、
そうで、サイズもちょうど良かったんですもんね。
そう、ちょうど良かったんですよ、うん、
まあ、でもなんかでもすごい良かったです、本当にありがとうございます。
オン売ってるんですよね。
まあ、全然
違うやん。
違うやん。悪いな。完全に悪い人がいるな。
種まきっすよね。まあ、
小さな恩からコツコツと。
まあ、まあ、じゃあ、まあ、じゃあね。
あれですよね、ほんと。
ほんま、計算するからな、北平さんは。
種植えられましたね、本当に。そうだな、
本当に。いやでも僕の知る限りだと、もう今日本の中でワイドクラックといえば北平さんみたいな勢いが僕の中ではあるんですけれども。
俺の中でもあります。
ですよね。あのインスタグラムなどなどでもやられてますけど、その北平さんがクライミングを始めたのはいつ頃から、どういうタイミングだったんですか。
そうですね、
僕あの2010年の6月に登山を始めたんですけど、まあそこから1年間自分で北アルプスとか行って、でそこでなんかもっとバリエーションルートとか登りたいなと思って、2011年の11月にロープを使って、まあ、懸垂加工とか覚えたいっていうのでクライミングを始めました。で最初はそのアルパインクライミングをずっとやりたかったんで、まあ、あの知っている方に教えてもらってたんですけど、まあ、2012年3年の冬かな、お前は向いてないみたいな、お前はいずれ人を殺すみたいな。まあ確かになんかちょっと、まあ僕もそんな容量良くないし、なんかこうちょっとテンパるところもあって、でそこでまあ確かにそうだなみたいな。でもその中でもフリークライミング好きだったんで、 まあそうですね、フリークライミング好きだったんで、まあフリークライミングは続けると。でそこでまあクライミング続けている中で2014年の9月に、まあ、佐藤祐介さんっていう方のクラック講習に参加した時に、ワイドクラックに興味ありますかって言われて、初めてそこで水垣の屏風岩ってところにあるよろめきクラックっていう 10A のワイドクラックがあるんですけど、まあ、そこで初めてワイドクラックに出会いました。でその時はトップロープで2本登っただけなんですけども、全然何もできなくて、なんだこれみたいな。でもなんかその時にグッとくるものがあったっていうか、登れなかったけどなんかちょっとなんかやろうかみたいな感じで、でそこから3年間ただひたすらクラックとワイドクラックだけをやり続けて、で3年後に2017年の8月に会社を辞めて、アメリカの、まあ、ワイドクラックの聖地って言われているビデブっていうところに、まあ、40日間ぐらい登りに行きました。でそこで登って、でなんかでその、まあ、日本に戻ってきて、高山の妻の実家で、まあ、生活をしている中で、2018年にその日本で一番難しいって言われている不動の拳を登ったりとかさせてもらった、まあ、させてもらったって感じなんですけど、まあ、やったりとかいろいろやってたんですけど、2020年にまあコロナになって、で、このままだとなんか県外に出れないし、まあ登りに行けないなっていう思いがあった中で、なんかその時に、あ、カラバテで働けたら、なんか岩場近いし登れるなっていう、なんかそういう、本当になんかそういう思いで、なんか2020年の12月とかに森さんにのみ、まあ、そう、まああの、知り合いを通して
飲み
そう、最初飲みくんっていうあのカラバテで働いてたいるんですけど、飲みくんに相談をしたら、まあ、森さんにやっぱ相談した方がいいですよってなって、で森さんに電話して、で会いに行ってっていう中でっていうのが僕の簡単なプロフィールになります。
もうすっごい深く入ってきました、ね。時系列で
詳細、そうそう、詳細が
そう簡単なんだ。
どこに突っ込めばいいかもこうタイミングなくすぐらい。
大体人生分かったから。
分かった。そう。なんかで、ね、
今の分で多分プロフィール全部作れちゃう。
作れ
ちゃう。まあはい。
なんそう。
ちなみにちょっと根本的な方から言うと、北平さんの大好きなワイドクラックはどういう定義でワイドクラックになるんですか、うん、クラックとワイドクラックって言われてましたけど、
うん、そうですね、一応ワイドクラックの定義って僕の中で握り拳よりも広い、まあ、サイズのことを言うんですけど、まあ、握り拳って結構人によって大きさ違うと思うんで、まあ、キャメロットっていうかギアで言うと、まあ、4番サイズ以上が僕の中でワイドクラックに入りますね、うん、でそこからまあオフィズス、スクイズ、チムニー、チムニーっていう形になるんですけど、チムニーってなると結構やっぱ広くなると割と結構グレード的には簡単にはなるんですけど、まあ一応それもワイドクラックという形で、なのでまあ握り拳よりも大きい4番サイズから上がワイドクラックっていう形で、まあ、定義になりますね。うん、
なんかワイドクラックって、うん、あの多分馴染みなさすぎて多分
そうですよね、
あの宮崎県とかだと多分本当やってる人ってほんまにいないと思うし、で、多分クラックの、まあ、そのトラッドクライミングやってる人が、まあ、だいたい1万人くらいってなんか言われてる。
全国で
全国で。だいたい1万人くらいちゃうかって言われてて、多分その中でさらにワイドクラックもやりますよっていう人って、500人くらいじゃないですか。わかんない。わかんないけど。でもなんか体感そんなくらい、ワイドクラックやってる人大体知ってるみたいな。
そう。だから、ワイドクラックって、隙間は広いんですけれども、はい、人間関係で言うとめちゃくちゃ狭いんですよ。
そう、なんか、トンチの木出したらよって、さらっと出てくる。隙間は広い
んですけど。俺今、なんかワイドクラックについて聞けるのかなと思ったら。
多分、あの、もう、よろめきクラックの中に全国、日本全国のワイドクライ、まあ、全員
収めれば。
はい、うまいこと並べた。
まあ、不動産は完結するかもしれない、はい、そうでもやっぱそのカラファテ川上店っていうところで働いててやっぱ岩で近くてで体感で言うとやっぱ昔よりも数年前よりも確実に クラックをやる人も増えてるし、ワイドクラックをやる人も、まあ、増えてるなっていうのはやっぱありますね。まあ、500人ぐらい日本全国で、まあ、もしかしたらそれぐらいなのかもしれないですけど、やっぱり結構こう集まってくるんで、っていうのがやっぱ小山とか水垣とかワイドクラック多いんで、まあ、おのずと人が集まってくる。まあ、でもやっぱマニアックなジャンルではありますよね。
なんか何が楽しい、やったことない人からしたら何が楽しいのとか、なんかこう、どういうものかもイメージできないと思うんですよ。
あ、なるほど。
なんかこうボルダリングとかだったら、うん、あ、なんかその人工壁含めて、うん、こうこのなんか大きな取っかかりを手で掴んで上までたどり着いたら、あ、なんかそれってはしご登るみたいでちょっと楽しそうやね、多分やったことない人もなんとなく想像つくと思うんですけど、うん、まあ、クラックですら登り方って想像できないのに、うん、じゃあワイドクラックってなった時に、うん、全然こうもうイメージが全くない、
うんうんうん、
何がどう楽しいのか、うん、どういうところに喜びを感じるのかとかが全く分からないですよ、うん、
でもワイドクラック結構うまいじゃないですか。
俺は好きなんですけど、
うんうん、
でも俺も初めそのワイドクラックっていうものを知らなかった時に、
うん、
そのあの、まあ、僕はクライミング始めたばっかりの時にその、まあ、まだ 10B とかそんくらいしか登れなかった時に、うん、まああのまあ、とある人から、まあ、多分お前ワイドとかやったら 5.6 登れへんよみたいな、
うん、
でいやバカにしてんのかと5.6 登れへんではないやろみたいな、言うて 10B 登ってるし俺みたいな、 5.6 やろ、フリーソロいけるんちゃうけみたいな、で 5.7 でめっちゃビビってましたけどフリーソロ思ってたんですけど、あのやってみたらもう本当にあのできないですよね、
うん、
初め、まあまあまあもうワンチャンできるかもしれないけど、うん、でもワイドクラックに特化した登り方をしないと、
うん、
もう手も足も出なくて、
うん、
だからあのボルダリングのコンペでも、
うん、
例えばあのもう何年前かな、アダム・オンドラだけがハンドジャム決めて、
僕
は全員フィジカルめっちゃ強いや、うん、あの日本の選手あのジャミングできなかったから登れなかったみたいな、うん、まあ、あんな感じになりますよね、
うん、
できたら簡単やのに、
うん、
でやり方わからんか全く登れないみたいな、
うん、そう、うん、だから今のその話の中でもあったんですけど、まあ、フィジカルとかあってもわからなかったらできない、
うん、
でも分かっちゃったらできちゃうんですよ。でそこまでめちゃくちゃすごいフィジカルが必要っていうわけでもないんですけれども、まずワイドクラックってもう道もうここ登れみたいな感じでもう明確なんですよね。
あ、確かに、
うん、そうで僕結構視界狭い方なんですよ。森さん知ってると思うんですけど、だからだからフェーズとかって、まあ、結構僕もフェーズとか好きなんですけど、まあ、結構そのホールドを探る喜びとかあると思うんですけど、ワイドクラックってもうここを登れっていうのがもうドーンってあるん でそこにいかに自分を当てはめるか、
うんうん、
でその中でじゃあ手と手を合わせて登るとか膝を入れて登るとか、うん、そういうのが一つ一つ、まあ、最近やってきて分かったんですけど型としてあるんですよね。例えばワイドクラックの一つの技でチキンウィングっていう技があるんですけど、それもやり方があるんですよね。でそういうやり方を分かっちゃえば俺止まるぞみたいな、
うん、
俺進めるぞみたいなっていうのがなんかフェースとかよりも全身入ってるし落ちる気しないし、でそれで少しずつなんだけど進んでいくんですよね。でやっぱ全身使うんで登り切った時にめっちゃもう汗だくになったりとかして、はいはい、でもあ今日も一日頑張ったなみたいな感
じで、そうそう、なんか今日一日頑張った後めっちゃあります
ね。そうこれそういつ行っていいか分かんないですけど、今日そうい素敵なところに行って、うん、そう一日頑張らさせてもらったんですけど、
でもなんか女の子とかははっきり言ってしない方がいいなと俺は思うんですよ。
それ僕の妻を見ながら言ってます
そのもうあの皆さん仲良く膝にあざを作ってなんかボロボロで今収録してますけど、うん、ああもうなんか4番サイズ5番5番4番5番サイズで膝思いっきり入れてたんやろ
う
なって。
そうそうそう正解です。そう、
まあ、ニージャムめちゃめちゃ効かしながら登ってましたね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、ニージャムとかね
痛いんですよね、ワイドクラックって
痛い
結構、
うんうん、基本痛いですね。そうでそれを服とかなんかいろいろサポーターとかつけて、まあその痛みを軽減はしてるんですけれども、うんうん、やっぱ基本普通のクライミングとは違って痛い、
うん、体をこう擦りながら登っていかないといけないから、どうしてもこう生傷が絶えないというか、
そう
だから本当にド M な人じゃないと、一握りのド M
全国に500人しかいない、
一握りのド M の人しかできない。
自分の体をボロ雑巾にしながら登れるもんですもんね。
まあそうですね、まあ、自分の体がプロテクションで、うん、まあ、かつ、まあ、フリクション、まあ、そうですよね。まあそうなんですよね。でも何ですか、やっぱりそれ生まれ持った何かがあるような気がするんですよね。
生まれ持った何か、
そう、
ワイドをする人種か、そうじゃないか、
そう、俺はそう思ってるんですよ。だからもう、ああワイド楽しいみたいな、
なんか北平さんの中で、うん、この人この人なんか素質あるなみたいな、こういう人素質あるなみたいなってあります。あ、この人こういう人やったら、うん、あの多分ワイド好きやろうなみたいな。別にそのクライミングを見てどうこうとかじゃなくて、普段の生活とか趣味、うん、思考から。
ああ、なるほどね、うん、なんか容量がいい人よりもなんかちょっとね、これ全然違うんですけど、なんかこう、なんていうのかな、もうまっすぐみたいな、そういう人の方が俺は絶対ワイド向いてると思いますね。もうここの道だみたいな、この道行くぜみたいな。そう、
そこしかないですもんね。
そうなんですよ、だからそこしかないから、そこ登るしかないですよね。そう、
それしか見えないみたいな。
そうあとやっぱりなんかこう人とこう変わったことっていう言い方変なんですけれども、人となんか違うことをやりたいとか、やっぱワイドクラックってもう完全にクライミングの中でもかなりこうマイノリティっていうか、まあそういうところはあるんで、だからまあそういうところを含めると、ただこう見て、そうですね、まあ僕もこう接客とかやってるんですけれども、基本なんかそう一人で行くときは好きなときもあるし、こう家にこもってこうみたいな、でも爆発させるみたいな。だからね、でもよく分かんないですね今のところ。
スポーツとクラックだったらどっちなんですか。まずもうクラックが絶対、
まあそうですね、クラック、
普通のクラックよりも絶対ワイドクラック、
クラック、まあそうですね、まあ全部クライミング好きなんですけど、もうその中でもやっぱりワイドクラックがもう特に大好きっていうか、そう。だから多分森さんとかだったらやっぱり結構フィンガークラックとか、ね、
うんうん、
好き。やっぱそうですよね。シータカさんとかだったらやっぱボルダーとかに。
そうですね、ボルダーよりですね。
うん。エモさんは開拓。だから開拓も結構
開拓。開拓。
もうそう、の方がもっと、俺は、
まあなんでしょうね、あ
れは元軍たちのやってる開拓はすごいマニアックやと思います。
マニアックですよね、
そのボルダー見つけてちょっと掃除してっていうレベルじゃない、
そう、
まあそうですね、ちょっとあんまシンプルじゃないことをやってる気はしますね。
でもそこにやっぱ喜びを見出すし、
そう
す、ね、いるじゃないですか。だからそこは逆に僕も聞きたいところでやっぱあるんですよね。でもやっぱやってて楽しいからやってるんだろうなって。
そうですね、
で僕もやっぱりワイドが楽しいからやってるみたいな。
なんでしょうね、
楽しいことじゃないと続かない
ですよね。続かないですよ ね、じゃないと。いや僕も、ね、最近あのほぼ1年間ぐらいかけて比叡 あのエンドウォールっていうところを開拓したんですけれど、ほぼ本当1年かかって、休みの日掃除しに宮崎から延岡まで1時間半ぐらい高速使ってバーンって行って、うんうん、掃除して宮崎に帰ってくるっていう生活がなんか1年間ぐらい続いて、
なんかずっとやってる気がする。確かに
絶対仕事してないよな。
仕事してない、
ね、いやでもなんかね、やっぱりこう、いや埋もれてるクラック、フェイスはあんまりちょっとなんか違うんですけど、埋もれてるクラックが見つけ出されて掘り出されて、そこが登れるようになって、かつそれがなんかいいルートだったらなんかすごい気持ちいいんですよね。なんかでしかもまあ苔が生えたりとか、クライマーが登り続ける限りそこにずっとルートが残るわけじゃないですか。だからそれはなんかいいなって思ったし、で、まあ、エリアとして成立させるんだったら 1,2 本あるだけじゃエリアとして多分成立しなくて、で登れないやつ登れるやつがある中でエリアとしてできるためにはこう難しいのもなんか探したいしみたいなので、結局1年かかったっていう。で今日は北平さんにも来ていただいて、いっぱいワイド登っていただいて、
そう、もう最高でしたね。
あ、本当ですか。
はい、でその中で、まあ、そのすみません、シータカさんが掃除されたプレスファクトリー
じゃない、プレスリーラジオ、
あ、プレスリーラジオ、
だよね、
プレスリーラジオです
っていう課題名ですね。
そう、課題
名
あります。
そうだから、あれシータカさんもね、掃除されて、
そう、もう本当掃除しただけですから、ただ
僕に騙されて、
騙されて、
うん、
ついていったら、
ついてい
ったら山奥連れて行かれて、
山
奥、え、シータカさんは
登って、
登ってないの、掃除だけさせられて、
させられてっていうか、まあ、はい、全然それでいいよって言ってついていったんやけど、まあ、
ブラックブラックエンモです。
で別に作業
結構誘ってましたよね、なんかそうしたやつ登り行きましょうみたいな、うん、でもタイミングが全然合わなくて、
そう、うん、私別に作業自体は全然俺嫌いじゃない、
あ、いやでもそれもすごいですよね、
盆栽似てますもんね、なんか
似てないね、どんどん自然破壊していくもん、
いや逆っすね盆
栽と確かにひたすら苔を落とすっていう、うん、
でも静岡さんすごいですよね、それでなんかついていって掃除をするっていうか、で今日実際にやったワイド結構悪くて、
あ、そうなんですね、
そう、プレスイラジオ結構 悪いです、い
や僕はもう全くできる気がしないような感じだったんですよ、掃除しながら、なんかもう掃除するのにも手こずってたし、 上からぶら下がってるんですけど、
はい、
なんか体が固まらないし
そうですよね、いやワイドの掃除するとき自分の体の中に入れてブラシでこすんなきゃいけないから、
そうっすよね、
結構もう動きづらい、だからワイド登りながらとは言わないまでもそんぐらいでこう体を動かしていかないと掃除できないから、なかなか大変ですよね。
掃除機に大きいギアがあると結構いいんですかね、もしかしたらこう、
あ、まあ、決めてはあるんですけど、まあ、いかんせんその自分なんですかね、表面を掃除するだけだったら別にね、あの掃除しやすいんですけど、このクラックの奥を掃除していかなきゃいけないから、もう自分もそのクラックの中に挟まりながら、あのブラシでずっと、あの可動域少ない腕を動かしていかなきゃいけないっていう。
プレファクに来てる子供を連れてって中入らせて掃除させたいんじゃない
そうね。そんな僕らほどは苦労しないんですか
苦労
しないかもしれない。
今思い出したんですよ、その、掃除しながら、ハマって掃除できる時があるじゃないですか、もう、あ、ここ決まったと思って、あ、掃除しやすいみたいな。あの気持ちよさを登りながら体感してるってことですよね。
まあでもそういうことですね。
なんか全然もう掃除できんわって何回もこう、あっちやったりこっちやったり体やりながら、あ、ハマっためっちゃ磨けるっていう時が気持ちいいっていう。
いや、本当でもそういう時気持ちいいですね。
いや、気持ちいい
です。ハマったみたいな。落ちる気しないみたいな。そう。
なるほどね。それを登りながらやってるか、うん、
だからあのその高度感で、うん、こうすごいいい景色見ながら、うん、なんかもう足も疲れないし手も疲れないで、ただただその景色だけ 見て、しかも落ちないっていう安心感があって、うん、でああいうところに入れるみたいな、で多分ワイドクラックだけですよね、あの安心感の中であの高度感再現できる、
ね、うん、フェイスとかだとね、やっぱりなんだかんだ言って、
ね、
っ
同じところにいたら足も疲れてくるし、
疲れないんですか、あれずっとハマってて、
とどまないです、
でもとどまってる時だけだったら、うん、まあそこまで、まあ、
行くのはしんどいはあるかもしれないですけど、はいはいはい、もう挟まってるから落ちないみたいな、
うん、
時とかはもう何にもない
です、もう 今も絶対落ちないっていう、
絶対 100% 落ちない
って、
そう、
飯食えます
ね、両手離せますもんね、普通に、
う
ん、
離せる、うん、離せる、
足ではまってる時は、
うん、
でも多分景色見る余裕はないかもしれない
バッチリハマってるやで、もうバッチリハマってて、
うん、
まあ確かに、うわ、もうバッチリハマっちゃってるから、うん、もうこっから動くの大変やなとかあるけどでもそこにいる限りはもうどこもパンプしないじゃないですか、
うん、
それって最高っすよ、
最高っすね、うんうん、本当に体のひねりとか、まあ、そういうのだけでこう止まってるだけなんで、うん、だからまあ本当にそこは安心感がやっぱりすごくありますね、うん、まあだからでもなんで好きかって言われても結構言われるんですけど、まあいろいろ理由説明するんですけど結局最終的に分かんないんですよね、ただ本当に好きだみたいな感じで、
そう、あそこに挟まってる瞬間が最高に好きみたいな、
いやもうそうなんですよね、あここだな俺の場所みたいなでもそういうとこってなんかあるような気もするんですけど、
居場所なんですね、
居場所ですね、
ワイドクラックに挟まってる時が俺の居場所だみたいな、
そう、まあ、ワイドクラック自体が僕のこう存在意義みたいな感じで、だからそう僕よりも例えば、まあ、登れる人いっぱいいるんですけれども、まあ、そういう人がいっぱい出てきたらちょっとそわそわするし、やばいな、他のフェーズとかだったらもうなんともないんですよ、もうフェーズとかクラック、まあ、普通のクラックとかでなんか、まあ、すげえやつが出てきたぞって言ったら、ああそっかみたいな、でもワイドって言われたらめっちゃそわそわする、やばいって、いやちょっと俺ちょっといやまずいぞみたいな、
あ、そうなんすね、
そうなんですよ、それでワイドだけやっぱそわそわするってことは、まあ、誰にも負けたくないっていう、
そうですね、
思いが、まあ、ちょっとあるのかなっていう、まあ、でも実際僕より登れる人いっぱいいるんですけどまあでもそうですね、 だからまあちょっと頑張っていこうかなってワイドはっていう、うんまあ、ここが僕の居場所かなみたいな感じで、うん、
まあでもやらんとわからんさね、あの気持ちよさをね、
うん、そうね、うん、確かにそうですよね、
うん、
だからまあフィンガーとかでもやっぱりうわっていうあるんですけど、でも うん、フィンガーとかってやっぱ怖いんですよね、
あ
なんか、うん、怖くてうわって登りきれたみたいな感じなんですけど、うんうんうん、やっぱワイドはなんかそうやってくると、まあ、難しくなればちょっとあれかもしれないですけど、うん、なんかフィンガーとかに比べるとやっぱり怖くないっていうのは僕の中ではありますね、うん、そうですね、うん、
去年でしたっけ、はい、センチュリークラック登りに、
はい、
どういうモチベーションで行かれたんですか。
もう2010、まあ、2011年の11月ぐらいにセンチュリークラックって初登されたんですよ、まあ、元々
どんなクラックなんですか。
30メートルの、まあ、水平のルーフが、5番サイズって言うんですけど、まあ、あの、手のひらと拳を合わせたぐらいのサイズ
の。厚み。
厚みですね。それが天井を30メートル隙間がずっと続く。
あ
で、その後に135度ぐらいにまた傾斜が変わって、最後に垂直になって、天井に這い上がるっていうルートがアメリカのユタ州にあるんですけど、それが今世界最難で、一応グレードは 514B ですね、はい、のルートが、まあ、世界最難のワイドクラックで、それが2011年にイギリス人のワイドボーイズっていう2人で初登されたんですけれども、でその時に映像が出て、でそのワイドボーイズっていう、僕もそれをもう何百回見てるのかな。その大体その高山から長野県に来る時にもう車にセットして、もうずっとこう見て、よしみたいな、見てってこうやってるんですけど、だから何百回も見てるんで、なんかもうそのセンチュリークラックを登りたいっていうのと、まあちょっとまた後で言うかもしれないですけど、その何か映像に残したいなっていうのがもうワンセットになっちゃったんですよね、うんうん、そうっていうので、まあその2011年に初登されて、で僕がワイドクラック始めて2014年、でそこからまあワイドクラックのことについていろいろ調べて、センチュリークラックがあると、で2018年にまあ日本最難の不動の県っていうのを登れて、まあその2017年にもビデブっていうところで、もう割とちょっと難しめのワイドクラック登れたんですけれども、その時が 13CD のワイドクラック登れたりとかして、でそれでなんか、まあ、この世界でちょっとやっていけるかもなみたいな、でその中でこう突き詰めていって、センチュリークラックを登りたいっていう思いが、まあ、徐々に芽生えるようになって、2018年に自宅にセンチュリークラックを登るためのトレーニングマシンを、
うん
まあ、センチュリー君っていうんですけど、それを作って、はい、まあ、それはちょっとインスタとかで、まあ、ちょっとこうトレーニングしてる様子とか流してるんですけれども、で4年間ずっとトレーニングをして、2020年の、まあ、去年ですね、まあ、トライをしに行ったっていう形なんですけど、うん、まあ結局、まあ、結果としては登れなかったんで、まあ、トレーニングもやっぱ足りてなかったなっていうのがやっぱすごくありますね。
あんだけトレーニングしてたのに、
うん、
足りないっていうのがね、うん、
凄まじいですよね。いや、
センチュリークラックが難しいのか、北平さん努力が全然足りないのか。
いや、だってセンチュリー君多分普通の人想像できない形してますよね。結構凄まじいですよね。
そう。まあ、センチュリークラックは、まあ、1.6 メートルぐらいの幅で、高さ 1.6 メートルぐらいなんですけど、まあ、5番サイズのクラックが、ただその、まあ、続く感じで、うんうんうん、で、それを行ったり来たり、まあ、大体トータル的に行く前は、最高、距離的に、まあ、60メートルぐらいはこう進めるようになって、その 1.6 メートルをこう、まあ、往復して、まあ、30分以上はぶら下がれるようになったんですけれども、まあ、実際にセンチュリークラックトライした時に思ったのが、ワイドボーイズのセンチュリークラックの映像で見えてなかったルーフの部分ですよね、30メートルの。そこってそんなに映像で映ってなかったんですけど、そこが結構悪くて、で革新と言われているのが、その135度に変わったところがやっぱり一番難しいんですけど、ムーブ的にはそこは結構ワイドボーイズの映像でもフォーカスされているっていうか、バーンってなってるんですけど、そこに至るまでのルーフが結構悪くて、ちょっと悪いじゃんみたいな。ちょっと実はそう、ずっとトレーニングしてたんで、ワンチャンあるかなみたいな、はいはい、そのオンサイトとか思ったんですけど、取り付いた時に うわちょっとこれなんか聞かない部分多いし、
なんで聞かないんですか、何が違ったんですか、センチュリー君と。
ね、まず言うと、まず途中で
これ大丈夫ですか、これオンサイト狙いの、
あそう、そう
大丈夫ですかねこれ。
あ誰もやらん
やん。でも、もしかしたら僕すげえ突っ込みたいのがセンチュリー君で、その、うん、上にクラックがあって、クラックを、はい、だからなんだろう、下向きのクラックがずっとあるような感じのイメージのトレーニングマシンだと思うんですけど、
はい、
普通の人そのクラックって多分皆さん手を突っ込むもんだと思ってると思うんですよ、
うん、
そのセンチュリー君ってあれ足を突っ込むためのトレーニングなんですよね。
そう、両足突っ込ん でその隙間に手も突っ込むみたいな、でそれでカニさん歩きで、まあ、30メートル進むっていうのをやるためのトレーニングマシンですね。
ちょっと待って、カニさん歩き、
うん、
逆カニさん歩き、
逆カニさん
歩き、逆さになりながら
コウモリみたいな感じですよね。
そう、
なんかこんな感じで進んでる、
う
ん、
一応ワイドポニーっていう、まあ、あるんですけど、
はいはいはい、
そう足入れてぶっ込んでみたいな感じで、そう
膝と手をクラックの中に突っ込んで逆さになってる感じですよね。
そうですね、まあ、足は膝まで入る、
はい、
長さで、で手は手のひらとフィスト、まあ、拳ですね、はい、これの合わせたぐらいの大きさなん でそれでスタックさせて永遠とこうす、往復するっていうの、
まだ北原さんのインスタのあれいっぱい載ってますよね、うん、センチュリー君、
うん、
あれぜひ見てほしいです。
そう
ジャパニーズワイドシアター、
ジャパニーズワイドシアターの
そうで、そのさっき森さん言われたそのまあ、悪いところっていうのは、やっぱまずクラックがこうフレアしてるっていうか、こう丸みを帯びてるんですよ。なのでそこって手が効かないんですよ全く。そういうところが割と結構10メートルとか長いとこあって、うわって。であと僕膝まで入るクラックマシン作ってたんですけど、ムーブ的にここの足首までしか入らない、で足首までしか入れないから、こうガッてやると膝までこう戻す、体を上半身を戻せば、クラックに手が、ハンドとフィストのリビテーションが決まってスタックしていけるんですけど、足首だったらあとこれ何センチだ、20センチぐらいかな、膝から足首までをもっと
ああ
そうです。でこれが結構きつくて、
なるほど、ね、逆さになった状態 で膝まで手を入れるよりも、つま先の方まで手を伸ばさなきゃいけない
ってことですよね。でそれが1回とか2回だったらまだいいんですけど、うん、それが10回連続とかで出てきたら、うん、もうあ俺体終わったなみたいな。
センチュリー君はもうやっぱぬるま湯やったんですか。
そういうこと。そうそうそう。
自分の都合のいいように。
そうもうまもう、はい、そうぬるま湯にひたってトレーニングをしてたから。
自分で温泉作って、あ温泉気持ちいいなってなってて、自己満してたんですよね、自分で。
暑さ対策と言いながらぬるま湯だった、ね。
自分のやりたいことやってただけだったんです
よ、ね。そういうことそういうこと。自分のいいように妄想して、うん、解釈してセンチュリー君作りましたと。で実際に行ったら全然違うじゃん。まあ違うことはないけど全然足りねえじゃねえかと。っていうのを感じました。なのでトレーニングが足りてなかったっていうのはもう間違いない。でその方向性も多分間違ってた。でもぶら下がるっていうこと自体に対しては体の体勢とかはできたんで、だからそこは良かったかなと。なので僕は戻ってきて高山の自宅にスーパーセンチュリー君を作りました。
素晴らしい。
スーパーセンチュリー君。
スーパーセンチュリー君。
ちなみにスーパーセンチュリー君の改良点は、
改良点はまず長さが今まで 1.6 メートルだったのを 3.6 メートル、
2メートル伸びてる。
で今まで高さが 1.5 メートルぐらい、うん、だからちょっと僕が足を入れた状態でコウモリ状態になると頭がちょっとつくみたいな、ボルダーマットとかしてないと落ちた時に怖いんで、うんうんうん、でもスーパーセンチュリー君は 1.8 メートルの高さなん で僕身長160なんで、うん、頭なんかそのコウモリ状態になってもマットがあってもちゃんとこうまっすぐこうなれる。でその状態で、あとは一番の改良点は足首までしか入らない。
そうですね、そこでそこ
が
ね、
そこがね、そこがね、そうで、またそれをね、膝までしようともぬるま湯になるので、はいはいはい、長さ、
うんうんうん、
長さじゃなくて、うん、ここだなって、
うんうんうん、
そこからまた手間足を突っ込める。
そう、うん、でも極論言うともう60、30メートル、もう毎回、 この戻せるようになったらもう俺絶対最強じゃねえかみたいな、
うんうん
うん、でそれがずっとセンチュリークラックが続くわけじゃないんですけど、もう全部それでもう腹筋戻したら俺絶対いけるやんみたいな感じで。
ちなみにあれですよね、うん、もうロッキーの世界ですよね。
だってほぼ逆さずりにされてる状態からずっと腹筋で足触ってる感じですよね。
そう、まあそういうことですね。
しかもその足は吊らされてるんじゃなくて、うん、あのフットジャム、
フットジャム、ね、
ジャムでやってる状態にずっと腹筋で戻してる感じですよね。
戻してる感じ。そう。
なんか拷問されても大丈夫そうっすね、うん、北平さん
は。他のクライミングで一切役に立たない。
確かにそう。
そうなんだよ、
ね。でもクライミング全体としたらもうそれに取り組んでる期間全部ブランクみたいな感じ
です、ね、うん、そう。でも、結局それやらないと登れないなっていうのが。で、今まで登ったワイドボーイズの二人も自宅にトレーニングマシンを使って2年間トレーニングしてましたと。で、第3投したセンチュリー、まあ、センチュリークラックって今まだ世界で3人しか登れてないんですけど、その第3投したダニー・パーカーっていう人物も、自宅にやっぱトレーニングマシンを使って2年間トレーニングをしてたんですよ。で今回その去年センチュリークラック行った時に、まあ、ダニーとつながってたんで一応ダニーの家に招待してもらって、あの一緒にセッションしようしみたいな。とやっぱダニーの家も足首までしか入らない
スーパーセンチュリー君が、
そうスーパーセンチュリー君もうあるじゃねえかみたいな。
これだったか
これだったかって
元祖だね。
なんで俺もっと早く気づかないんだみたいな。
やってかダニーとかと、うん、あの繋がってたでしょ。
繋がってた。
行く前に。
そう。
教えろよ。
じゃじゃじゃ。で、そこを、やっぱ、俺が聞けばよかったんですけど、うん、でも聞いちゃうと、うん、なんか今までの俺が作ったやつが、こう、実は違うみたいな感じだったら、なんか、わかる？否定じゃないけど、無駄になるっていうか。
温泉に使っていたいんですよね。
そうそう、温泉に使ってたい。そう。そう、温泉に使ってたいの。そう。だから、あえて聞かなかったの、はい。そう。でも、やっぱり、ぬるま湯だったなっていう。のがもう完全に分かったんで、うん、そうなのでもう来年の10月また行くんで、本当にぬるま湯じゃなくて完全にこうネットっていうですね、
うん、
まあ、そこでもうやることは分かったんで一回行って、まあ、こういうで、まあ、あのワイドボーイズとかも、まあ、実際にあそれは絶対いいよってやっぱその足首までしか入らないやつ、うん、で、あのダニーの家のセンチュリークラックトレーニングマシーンも、まあ、実際に足首までしか入らなかったんですけど、幅中の幅っていうのはやっぱり自分が作ったやつと同じぐらいの幅だったんで、まあ、そこに関してはもう全然間違ってなかった。
フレアはしてなかったんですか、ダニーの。
まあしてなかった。逆にちょっとフリクションありましたね、
うん、そうちょっとぬるま湯
ぬるま湯
や
や、
めてそう
だよ。登れてるんだ、ね、
そう登れてる、ね、いやまあすごい
企画な。でもそんな映像がそのうち見られるとお聞きしましたけど、
はい、そうなんですよ、今週の7月の28日に、まあ、僕が去年センチュリークラックをトライした様子とか、あとそれに至るまでの、まあ、その過程っていうのを30分ぐらいの動画にまとめて、でそれを、7月の28日の19時にあのワイドクラック最前線っていう、ちょっとそれもまだあんま更新できてないんですけど、まあ、それであの一般公開をします。でその映像、まあ、先ほど言ったんですけど、センチュリークラックを登りたいっていうのと映像に残したいっていう思いがあったので、まあ、映像を残すために去年、まあ、クラウドファンディング的なことをやらせていただいて、まあ、その映像を撮るための資金を集めさせていただいて、まあ、それであのちょっとまあ200万円ぐらいその支援をしていただいて、で僕の旅費とかそういうのも全部、まあ、自分で貯めてたんで、それはもう全然使ってないんです、はい、でもう本当に映像の制作費と、あと映像を撮ってくれてる鈴木武美さんっていう方と、まあ、あのリサさんっていう、まあ、翻訳の方の旅費とか、まあ、そういうので、まあ、200万っていう形で、まあ、支援していただいて、で、まあ、この7月の28日に映像公開できることになりました。まあ、その中で、まあ、ちょっとそうですね、まあ、ダニーとかもちょっと出てきたりするんで、まあ、登れてる映像じゃないので、まあ、ちょっと正直、その、クライミングの映像的にはどうかなっていうのも、まあ、最初ちょっと葛藤もあったんですけど、まあ、でも映像を、まあ、その公開するっていう、まあ、こともあったし、まあ、何よりも、まあ、登れなかったんだけれども、まあ、それ以上のこともなんか得ることができたっていう思いもあるので、まあ、そういうところを、まあ、見てくれる方に少しでも伝わればいいかなと思って、まあ、公開するので、まあ、一応誰でも見れるので YouTube で、まあ、ワイドクラック最前線っていう YouTube でやるんで、 まあ、もしよかったらよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
あれも見れるんですよね、北平さんのラップもまだジブラが、
そうジブラ
で、あれはぜひ見た方がいい
そう、ね、そう俺もねあれ大丈夫かなと思って、でもめっちゃ好きなんですよね。
ああそうなんですね。そういや僕あの名前とか話は聞いてて、もう生身の北平さんを初めて見たのはあの映像だったんですか再生をしては俺はっていう話が始まっていったんで、
不動産は生まれ不動産は育ちみたいな、そう俺も佐渡原じゃねえかお前みたいな確かにそうでも、まあ、不動産で、まあ、ワイドクラックを、まあ、学んだみたいな感じでなるんで、そう、なんかありがとうございます。
いやいやいや本当面白かった
本当にその多分クライミングしてる人の中でもクラックを知らない人、ワイドクラックを知らない人にとっては多分あこんな世界があるんだって多分ねすごく新鮮な映像なはずですよね。
そうですね、まあ、見たことないっていうのもあると思うし、まあ確かに結構新鮮だとは思うんで、まあ、ぜひなんか、うんまあ、30分ぐらいの映像でもあるんで、まあ、見てもらえるとすごくいいですね、うん、
なんか楽しみですね。それこそですね、ちょっと一昨日ぐらいに遠藤くんとご飯を食べる機会があったんですけど、はい、その時に日本人は悲劇が好きだよねっていう話になって今回失敗されてるん で、
まあそうですね、
多分これでまた同情というかあれをして、うんうんうん、多分さらに応援したくなると思うん
です
よ。
でまたねそれがちゃんと次来年行ってね、うん、そのもし達成できたら、うん、もうやっぱカタルシスがね、
カタルシスが
カタルシスがねありますから、
うん、ストレスとカタルシス、
はい、今ストレスの時ですもん
ね。まあそうやね、そうそう、どういうだから映像を公開するってなんか最初は割と軽く考えてたんですけど、いざ公開されるとなると結構まあ僕のちょっとまあね家族とかもちょっと出たりとかするんですけど、そう意外と大なんかね緊張っていうかプレッシャーもなんか意外とね、まあ、さらけ出すことになるん でどういうトライだったかっていうのも正直全部さらけ出しちゃうんで、まあ、それに対してえー、みたいな感じで思う人もいるかもしれないし、だからちょっと怖いんですけど、まあでももうやっちゃえみたいなそう、まあ、失うもんは何もねえしみたいなね、だからとりあえずも出して、うんまあ、そこでねまた来年に向けてちょっと頑張ろうかなと思うんで、うん、そうですね、うん、そう、まあ、ちょっとこれだけやっぱ言っときたいんですけど、そう何もそう計算とかも何もなくて、ただ本当に映像を残したいなみたいな、でそれでよっしゃじゃあちょっとクラファンみたいなことやってみるかみたいな、だ全部思いつきじゃないですけど、あんまりこう計画性もそんなにそうあるわけじゃないですけど、なんか行き当たりばったりじゃないですけど、でもなんかその時こう全力でやってて、だからなんとかこうここまで来れてよかったなっていう思いはすごいあるんで、そう
なんでぜひ見たいですね。
そうですね。そう
でしかもあのこれそれでこれその先に全部終わるわけじゃなくて、もう一作品出るはずですもんねきっと。
いやその来年ってこと、いやそうで来年は
自撮りでしょ、自撮り、
あそうそう自撮りそうやっぱりそう、もうここにこう GoPro とか、もうそれがあるんだって GoPro、
あれ一脚でこうじゃないですか今先生
それめっちゃ最高やね、
登ってます
登ってます
ね足をこうやって手をこうやって、
いやそれめっちゃ新しいでも誰もそんなね、センチュリーやる人いねえから、そんなね、そう。
センチュリークラックと大中に自撮りやってほしいな。
ちょっと、まあ、でもできそうだったら、ちょっと頑張ってみます。
本当に期待します。
うん。そう。まあ、でもちょっと来年とかは、またその続編とかっていうのは実は全然考えてなくて、まあ、今回その、クラウドファンディング的なことをやらせていただいて、正直もすごく初めてのことで、ありがなんかわこんなに支援してくれる人がいるんだっていうのもあったんですけど、まあ、それと同時に結構自分の中でなんかそのエネルギーを使った部分っていうのも結構あって、初めてのことだったりとか、だからそれをもう一回来年もやれるかって言われたら、もう多分ちょっとやっぱ分かってる分、同じことはちょっとできないなっていう、だったらもうそのエネルギーを全て昇ることにもう集中させようと。だからその結局クラウドファンディングをやったから、その 自分がプレッシャーをして登れなかったっていうわけじゃなくて、もう本当にさっきの森さんが言ったみたいにトレーニングもぬるま湯だったし、あと単純に14のワイドクラックを登るフィジカルが足りてなかったっていうのがあるんで、なのでやっぱ足りてなかったので楽しめなかったし、だからそういうところを全て登るためのエネルギーに来年は使いたいなと思ってるので、まあ、映像に関してはもう本当に自撮りとかなんかこうセットして、まあ映像的にはちょっとあんまりこうすごいものになることはないかもしれないんですけれども、まあ登ったっていう記録を取って、それをなんかこうまあ発表できればいいかなっていう程度では考えてます。なので、まあでももし何かそのなんかそういう話があったりとかって言ったら、まだそういう柔軟には考えたいとは思うんですけれども、今のところはもう、まあ、自分でできることをやるっていう形ですね。まあそれでやっていこうかなと思うんで、だからちょっとね、これはちょっと
どっか片手話せるとこないですか？
いやないしな
クラックの中にこうカムにカメラぶら下げとくみたいな。
それじゃないですか。
あ、なるほどね。で、それをずらしながらみたいな。
ずらしながら
大変やね。なんかもう、ジャンルね、そう。でも、あれ、実際、センチュリークラックって上と下貫通してるんですよ。だから上からこう覗き込めるんですよ。
はいはいはい、はい。
なんかそのショット、ちょっと、ある。予告編みたいなやつありましたよね。
あ、そうそうそうそうそう。だからもうずっと上からこう見れるんですよ。だから、そう。
貫通してるんですか？
そう。だから上の取り付きからこう全部見えるんですよ、下が。
喉乾いたとかやったら、水であって
。そう。でも今回、喉乾いたとか思ったら、砂がバーって落ちる。
水分奪われ
る。そう、全部なんかもう風強いから、全部そう、そのクラックの落ちてくるんですよ。
でもじゃあ上からジャリジャリジャリってこう落ちてくる感じ。
落ちてくるとかあるあるある。そう。でもなんかその映像撮るときもなんか手は離せんけど、なんかね、できるかもね。あ、まあそれはちょっとね。そう。でもなんかまあ、映像もちょっと最初だけ言っちゃうと、まあ、僕が最初にセンチュリークラックに会いに行くところから始まるんですよ。でもそれも、なんか4時間ぐらい、その、キャニオンランズ国立公園っていう中にあるんですけど、はい、そこに入って、悪い、もうダートの道を4時間ぐらいずっと運転しながら行くんですよ。で僕その弱いんですよ。森さん多分その強いよね。
強いかどうかわからないけど。
俺ね、
まあ、好きではないですよ、俺
も。でもなんかなんか強そうだなって。僕その結構弱くて。だからなんかそういう、登ること以外のことも、なんかやっぱりこう、ちょっとちゃんとたくましくなんないといけないなっていう。
なんか昔、著名な、登山家の人が言ってましたね。
あ、言ってた。
なんかそういう山の中で、いかにストレスなく、生活ができるかが、やっぱりそういうね、大きな山をやる上ですごい大切なことだ。
まさになんかそれですね。やっぱ自分の限界グレードに挑戦してるし、まあ、身の丈以上のやつに挑戦してるから、登ること以外の環境をちゃんと整えないと、もう本当に登るどころじゃないなっていうのが、あるなっていうのは思いましたね。まあ、一回本当怪我をしちゃうと、まあ、30メートル、まあ、懸垂で降りてってなるんで、もう戻るときもセンチュリークラックを登るか、まあ、湯回るっていうか、空中湯回るっていうか。
空中湯回る大変ですね。
いや、本当大変で、それで戻るしかないんで、だからやっぱこう、怪我はできないとか、まあ、そういうこともあるんで、なので、まあ、7月の28日、今週金曜日の19時から。
もうすぐですね。
はい。
で、多分編集の方が遅いと思う。
もう公開されてる。いや、そしてこれが、
非常に公開されてる。
すいません、いや、とんでもないですよ。こうやって、やっぱこうやってなんか話す機会をもらえただけですごい嬉しいなと思って。
いえいえ、こちらもありがたいですよ。はい、またちょうど宮崎に来ていただいて。
いえ、とんでもないです。ありがとうございます。
番宣のために来たんですもんね。
いや、そうそう。
そんな、そのワイドクラックが練習できる場所が九州にもあるんですよね。
そう、そうなんですよ。
俺が話していいのかな、
はい、
ね、今日北広さんも言ってくださった比叡のエンドウォールというところにワイドクラックがたくさんありますので、興味のある方はトポ発売しますんで皆さん買ってください。
あ、宣伝
です。
お高いんでしょ。お高いんでしょ。
普通だったら1500円で売ってるところ、このプレスイラジオをお聞きの方に今ならなんと1000円でお届けいたします。さらに今なら、 エンドウォールのトポだけではなく、ムカバキと、ヤハズのマルチのルートも収録した概念図まで、まあ、ちょっと詳細な情報まで入れたものを含めて、セットで1000円でお届けする予定でございます。
安い。
ね、大体ね、ね、
ない
ちょっとあの角が立つなって
思う。いやでもそのエンドウォールのとこが全面カラーで、うん、しかも、
カラー、
そう
カラー
カラーで、しかもめちゃくちゃ見やすいんですよ。
へー、
そうで、そのルートのまあ写真も綺麗だし、写真がすごい使ってる写真が綺麗で、うん、
はいはい、
もう本当にうわこれ行きたくなるなっていう。でルートのその概要とかもなんか結構文章面白くて、
文章はすごいふざけた文章しか書いてないです、基本的にも、
うん、
あので写真でかっこよくして、あの文章ふざけてただページ数どんどん増やしていってるっていう、うん、だからのグラビア写真みたいな感じですよね。
まあそう
です
ね、
うん、
でもやっぱ写真がすげえいいから、うん、本当にそれだけでもやっぱりこう買う価値あるし、やっぱ写真すごいし、あとやっぱりルートがもうエンドウォールってワイドクラックがもうめちゃくちゃその密集してるんですよ、
はいはいはい、
しかも上質っていうか、なんならちょっと悪い、
うん、
そうあれと思って、まあ、例えばグレードも書いてあるんですけど、それで取り付くと結構痛い目を見るじゃないけど、
水垣グレードからするとちょっとなんか悪いかもっていう意見は今日いただきましたね。
そうだから今日のね、まあ、湿度も高かったからもう1本登ったらもう汗がダーダー出て、はい、いやでもなんかすごい充実感あって、まあ、あれだけのワイドクラックがあるエリアっていうのもそうそうないんで、しかもアプローチも遠くないし、うん、すごく、まあ、僕もまたまだ登ってないやついっぱいあるんで、また行きたいなとは思ってます。うん、
鳥居エリアのところ、
鳥居の上ら辺ですね、イメージ的には比叡の三方の、マルチルートの河口路あたりにあるんですけれど、
あ、なんか北面っていうか、
そうですね、あの辺です。だからあのな、しめ縄の駐車場から歩いていくような感じですね。いっぱいあのいろんなクラックのトラッドルートあるんで、ぜひ皆さん登って、コケがすげえ生えやすいんで、コケ全部むしってもらえるとありがたいなと思ってます
いや自然に帰りそうやね。
いやそこだけ怖いんですよね。もうチョークベタベタ塗ってほしいなって僕は思ってるんですけど。
あ、これ
これちなみに、
わ、すごい、
俺ピラピラの髪かと思ってた。
そうは問屋が下ろさなかった。
すごい。
結構すごい、すごい
よね。え、
これなんかワイドクラックミーティングのあれと同じくらいのあれじゃない？
そうそうそう。でしかもやっぱ、
あ、しかもなんかいきなり山梨の人で。
たまたま有名クライマーがい
らっしゃった。山梨の有名クライマー
が、これは撮らせてもらえるし、
しょっぱな山梨
の人で、いい写真になっちゃったから。
いい写真。
ちなみにこのエンドボールっていうのは、縁元の縁と終わりの縁と延岡の縁3つがかかってるっていう
ことですね。さすが、よく分かってくださいました。っていうわけでは全然
ない
です。いや、あの本当最初比叡末端壁ってつけようと思ってたらあの
なるほど、
水垣の末端壁の英語版の訳が、
うん、
まあ、誰が訳したかなんとなく分かるんですけど、うん、エンドボールって書いてあったんですよね。エンドオールちょうどいいじゃんって思って、
うん、
かっこいいし、
あ、いいね、
うん、でエンドオールになりました。
あ、すごいね、
うん、そしたらなんか最終的にみんなに縁元ボールって言われ始めて、ちょっといや違うって言うんですけどエンドボールです。
エンドボール、
はい、
そういえばナタはやったんですか？
ナタそうでしたね、
峰さんの、
はい、ナタやったんですか？
ナタ、うん、ナタ言ってもないだってあれ初段でしょ結構悪いでしょ、しかも
うん、ちょっと悪い、
うん、いろん、まあね、登りたいワイドもあるし、あと会いたい人もいっぱいいるんですよ、その峰さんっていう方とかね。そうだから、あと
でもなんかもしかしたら宮崎にちょっと帰ってくるかもしれないみたいな、
うん、そうですね、冬の間とか、まあ、カラファテがやってない時とか、まあ、時間は作れる可能性が高いんで、その時に1ヶ月とか宮崎に帰って集中的になんか登り込みたいなっていうのはあるんですけどね。そう、まあ、その時になんかそういう開拓みたいなところもあんまりやったことないんで、まあ、ちょっとやってみやりたいなっていうのもあるし、はい、うん、まあ、まあ宮崎でやれるといいなっていうのはまあありますね、うん、まだちょっとこう全然決まってはいないんですけど
いやそうですよ、そんなことね、
うん、そうなんですよ、
うん、
私が私転勤族なものでして、うん、8月1日をもちまして関東の方へちょっと転勤になりまして、うん、一旦この プレスリーラジオレギュラーメンバーからは外れることになるんじゃないかなと思いまして、代打で北平さんが出てくださるという
8月7月、
まあ、8月1日から町で働かなきゃいけないので、はい、
てか本当に急、
まあ、なんとなく分かってはいたんですけれど、でもね、うん、決まってないことをなかなかちょっと皆さんに言うわけにもいかず、うんうん、まあ、でもこのエンドウォールもなんとか完成し、もろもろやりたいことは終わったので、まあ、とりあえずは宮崎になんだかんだ成果は残せたかなという気持ちでした、
うんうん、
いやそう、今日北平さんがあの久しぶりの再会の森さんにちょっとお土産があるということで、
はい、うん、いや俺3000円払わなあかなって、
いやいやいや
逆に借りてたんですか3000円、
いや、あのクラファンの、
あ、
まずちょっとあの、はい、シイタカさんと森さんに、
はい、あ、懐かしい、
はい、これ、
あ、あれです、
あの川上村のかりんとう、は
い、いいんですか僕も、
はい、結構あのかりんとう、なんか、おい、なんかそのかりんとうって感じじゃなくて結構美味しいんですよ、
はい、あ、懐かしい、ナナーズを、
はい、で一応ナナーズのこれ袋も一応持ってもらってきたんで、はい、あのすいません、なんか
ナナーズの袋できました、
はい、
レタス村の
レタス村の
かりんとう、これパッケージ、
シーターさんこれ、
はい、カオスですね、
はい、
貴重な
貴重なナナーズの、
僕も宮北に、宮北、はい、
あとそうですね、これがちょっと僕から ですみません、でこれにちょっと森さんへの、はい、ちょっとお渡し物というか、これあの実は、はい、ディルのゆかさんと、
はい、あ、スモールツイスト、やった、ありがとうございます、
うん、それ山梨のなんか、なんか、
なになになに、
これもあのスーパートレイルフードですよ、
へえ、食べさせて、
絶対安
雑に雑に食べさせて、
絶対安お湯で戻すんすよね。
そうそうそう、お湯で戻して、なんかあのビッグオールとかでも最近あの、うん、そう、それこそノミ君とかあのカシケ君っていうクライマーがいるんですけど、うん、去年、まあ、フリーライダーとかやった時に多分ちょうど壁の中で多分これ食べてたんじゃないかな、うん、あ、
しかも新作のやつや。
そうなんですよ。うん、
あ、
すごい、
前はなんかパッケージされ
てたんですよね。そうそうそうそう、でこれだったらもうこのままお湯入れて、うん、多分食べれるから。
そうですね、前はあのジェットボイルとか中に入れて
茹
で
なきゃ、
水で茹でてて、
うん、
めっちゃうまいんですよ。もうこれ岩の壁の中で食ったらもう最高に幸せです。
美味しいですよね。
なんていう商品名ですか。
これね、ザスモールツイストです。
うん、なんていうお店でしたっけ。
これはディルですね。イート&ライフディル。
ディル、
はい、山梨にある、北杜市にある、うん、まあ、料理研究家の、うん、大和優香さんって、まあ、結構メディアとかにも露出されてる、あの料理研究家の方がいるんですけど、その人が、まあ、夫婦でこう登山趣味で、で、山の中ですごく美味しい食事を取れるようにっていうので開発された、うん、めちゃめちゃ美味しい。もうこれがあるとね、ないのとでね、山行った時のモチベーション全然違う山頂行ったらスモールツイスト食えるって思ったらもうあと一歩が頑張れるっていう。
なるほどね、それ大事ですよね。
大事ですね。
うちもなんかそれを昔なんかお土産でもらって、全然違う人からもらって食べたんですけど、うん、やっぱ美味しかったよね。
めちゃくちゃ美味しかったです、うん、なんかクスクスにココナッツと野菜、こうフリーズドライした野菜がいろいろ入ってて、まあ、カラフルだし栄養素もめちゃめちゃ高そうだし、う
ん、で普通に美味しいね、
うんうん、種類もめちゃくちゃ、
ね、テントの中がいい香りになるのよ
あ、なるほどね。
そうそうそう、
最高だね。
なんか今普通に登山用品店で売ってるフリーズドライとは全然違う美味しさがありますよね、
うん、そうですね。いや、もう本当に夫婦でこだわった食材使われて、すごく体にもいい商品なんで、ぜひ
お金もらってました。
いやでも本当僕これめっちゃ大好きなんですよ。
うん、美味しいですよね。はい、
美味しいです。あ、ありがとうございます。
いいえ、とんでもないです、うん、本当に。
じゃあそんな感じで。
そんなとこですかね。はい。
はい、
今日わざわざ北平さんも出演いただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
江本くんとエミリちゃんも関東に行っても。お元気でいてください。
頑張ります。
また出演してくれるように
リモートで、
はい
まあ宮崎には我々多分ちょこちょこ帰ってくるはずなので、
上の方でしょ。でも
いや、まあ、南と北かな、両方行くと思います
ね。引き続き森くんもここ北方で、
はい、
ここ北方ステーションやったね。
北方ステーション
北方ステーションを 守ってい
きます。解放していきます。
はい、じゃあとりあえず今日は、はい、もし終了ということで、はい、次回はまた半年後ぐらい。
半年後半年後ぐらいですかね。
誰かいるやろ。
また年末スペシャル撮るんですよね。
年末スペシャルを、
年末スペシャルですね、次は、
うん、年末スペシャルを期待して待ってみたいです。じゃあ終わりますね。
はい、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いよいよ年を。
もうやらんつもりだね。